おはようございます。今日の話の題名ちょっと出してくれますか？あなたのバランスが崩れていませんかっていうテーマで、バランスのことちょっと話したいと思います。そして、その話のスタートとして、ちょっと皆様と一緒にゲームをやってみたいなと思いますので、そこに私が用意したんですけれども、板を、縦にして、そこに置いたんですけれども、インターネットで聞いている方のために説明しますけれども、板の幅はだいたい2センチぐらいでしょうか。その具合があって、そしてその木の上に歩けるバランスをとって歩けるかどうかっていうのを、挑戦してみたい方を手を挙げてください。勇気を出してください。 OK、 かっちゃん頑張ってください。かっちゃんだけじゃなくて、列を作って何人かの人、はい、列で並んでください。
はい、それではかっちゃんが、はい、まず左足から乗りました。さあ、バランスをとって、さあ、両手を広げて、さあ、ワン、ツー、スリー、フォー、あーと、最後のピンの位置が決まりませんでしたね。最後ちょっと今 ちょっと周りにですね、立っていただいてですね、こけても大丈夫なように。はい、もう一度、では、それでは、はい、それでは、次は優子さんが挑戦します。まず右足から乗りました。ちょっとバランス取りながら左足を浮いて、右左で、途中であと30センチというところで右に倒れました はい、次はソフィア、スタートします。はい、まず左足から、今日は裸足ですね。裸足で一歩ずつ、幅、小さな幅、行きました。お、一瞬バランス崩れましたけども、そのまま無事に行きました。さあ、次は、さあ、もう一度右足から乗りました。右左で、途中で半分でアウトでした。さあ、続いて8番ド、革靴でそのまま行きました。乗りました。お、腰をひねって、もう一度バランス取りながら、右足、お、ひ、お、おっと、行きました。フィニッシュ、決まりました。はい、続いて、和木君。はい、バスケットシューズで、お、バランス取りながら、お、なかなかやりますね。さすが元アスリート。お、さすが、行きました。お、これはバランス感覚といいますか、筋肉の力というか、そのまま、サンダルで、おっと、まず最初からつまずきました。さあ、いきます。お、両手を広げて、お、まあ、いい感じで。さあ、続いては、はい あ、終わりました。はい、ありがとう。
OK、マーチ。はい、じゃあ、マーチ。
OK、では、アフリカ大陸から代表してまいります。右足、左、おっと、どうぞ。気持ちは OK。
挑戦してくれた人たちのために拍手。この木が、今日は、見てて楽しかったし、良かったなと思うけど、もしこの木が、70階の建物と70階の建物の間にあってやったら、多分泣いてることも結構、ああ、どしゃって、なんかもう本当に最悪やのようなもんで、バランスっていうのは、1歳の時こけたりすると、可愛いなとか笑ったりするけれども、バランスがずっと崩れてるような、人間だったら、70回ではなくて70歳、80歳でも悲しいような、ことになる可能性があるので、バランスの大切さを今日話したいと、思います。そして、どうしてこの日を選んだと言いますと、来週はビーチパーティーなんですね。そして、毎年もう20、もう30年近くこのビーチパーティーをやってるんですけれども、毎年、少しぐらい噂の世界でこういう噂も流れてるんですけれども、教会なのに、日曜日なのに遊ぶの？はあ、主よっていうような、 そういうようなちょっとさばいてるような声がちらっと毎年がちょっと入ってくるんですね。そして今日はちょっと話したいのは、そのバランス、人間のバランスを取るために3つのものが大切じゃないかなと思うんですね。バランスを取るために、そこに英語で書いたんですけれども、今からはそのワンポイント英会話のコーナーに入りたいと思うんですけれども、 pray P-R-A-Y っていうのは遊ぶんではなくて祈ることなんですね。そして pray hardHARD、 プレイハードっていうのは、祈りがハード難しいっていう意味じゃないんです。英語ではプレイハードっていうと、意味は一生懸命祈るっていう、中途半端じゃなくて一生懸命祈るっていうものなんですね。そして2番目は work hard っていう、意味は仕事がハードです、難しいっていう意味じゃなくて、これはもう一生懸命働くことなんですね。で、今度プレイハードって今度は PR じゃなくて PLAY になってますので、この場合は意味が変わって遊ぶことなんですね。そしてプレイハードっていうのは、その遊び方が難しいじゃなくて、一生懸命遊ぶっていう意味なんですね。ですからバランスを取れた人生をと築くんだったら、一生懸命祈る、一生懸命働く、一生懸命遊ぶっていう、この3つがイエス様の人生の中にもあったんじゃないかなと思います。ですから今からイエス様の生活、どのように毎日生きてたのか、マタイの14章の6節のから31節、ちょっと読んでいただきたいんですけれども、結構長いので、そうですね、ちょっと待って、飛んで6節からいきましょう。 OK、 6節から、読んでください。そして読みながら、このイエス様はどこで一生懸命祈ってるのか、どこで一生懸命働いてるのか、どこで一生懸命遊んでるのかっていうのを、見てみてください。どうぞ。
はい、マタイ14章6節から31節。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に、願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって、与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその首は盆に乗せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて、遺体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。イエスはこのことを聞かれると、船でそこを去り、自分たちだけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると、多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで、彼らの病気を治された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行って、めいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹よりほかありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて、草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて、 それらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると十二のかごにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男五千人ほどであった。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を残してしまわれた、群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので呼び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。
OK、 ありがとう。そして、最初読み出したとこ、あの話はあのヨハネ・バプテストのことなんだけれども、ヨハネ・バプテストがめちゃくちゃ不公平な形、不公平だけではなくてくだらない理由で飲み会の約束の結果として首が飛んでしまったんですね。ですからこれがイエス様がこれ聞いた時に、人間の体、スーパーマンではなくて人間の体、人間の感情もちゃんとあったわけだから、気楽に受け取ることができなかったんですね。もう多分それが情報が入った時にもう怒りも感じたと思うし、なんか何これっていうか、いろいろ嫌なものが感じたと思うんですね。そしてイエス様が理解してたのは、このままこの心このまま生きると人の祝福にはなれないわってちゃんと分かってたので、ですからここではみんなから離れていったんです。情報が入った瞬間にもう離れていったんですね。そして祈りの世界に入っていったんです。そして天のお父様の前に、天のパパの前にもう吐き出して、もう自分の気持ちとか思いとか全部吐き出して、そして今度は心が慰められて充電できた時に、今度は人が現れて、また柔らかい心で憐れみを感じて、そしてその人を助けていったんですね。ですから私たちの人生の中でこれを見本だと思います。まず第一、何をしても一生懸命祈るって、その写真ありますか？なかった。 OK、 まあ、別にそんなすごい写真じゃなかったから、まあよかったんちゃうかなと思ったけど、まあとにかくね、バランスを取れた人生を生きるんだったら土台はそれなの。そしてそれが祈りで、それでこの祈り方を見るとね、なんかいろいろあって、バプテストの話が来てちょっと辛くなってしまって、もう神様のとこ、天の父様のとこ行って祈って、そして力もらって、そしてその力でまた今度働きに入って、その働き終わってきたら、弱ってきたからまたちょっ と離れてまた充電してって、あの私の東京の携帯の使い方みたいなんだよね。あの充電器がないから、羽田空港でちょっと15分あそこで充電できるとこあるわってスモンって充電して、で充電して、それでまたあの別のとこ行くとなんかないかな、からもうだんだんだんだんあの電気が弱っていってるなって、それでまたあチャンスやって充電して、あのイエス様がそのように力もらってたのですから、あんなすごい人生が生きるようになったんですね。ですからその祈り方っていうのは、まずね、もう神様のあったかい臨在を経験しながら生きるって、それが大事だったんじゃないかなと思うんですね。あのヨハネ・バプテストがもう首が飛んだっていう話来た時に、もうひどいとかいろんな嫌なものが入ってきたから、このまま生きると自分の中にもう生ゴミみたいなものがあの入ろうとしてるわけだから、ですから祈りによってそれを出していくって、これが非常に大事なんですね。皆様の祈りの中ではバランスを取れた生き方が欲しかったら、その毎日賛美の時間、心から歌う、嫌な、ね、人の悪口とか怒りとか、あの人はどうのこうの、それを全部もう出してきて、そういう心の生ゴミを出していって賛美していくって、これが非常に大事なんですね。それは録音した賛美曲なのか、それかギターを持っていくのか、とにかく自分の心をそういう精霊が使いやすいような器になれるように心を準備していくって、仕事がいくら あっても、家から仕事までその時間あるはずですので、賛美とか心を準備していくって、これが非常に大事なんですね。そしてその時間の中では知恵もらったり力もらったり、そういうことが経験できるんですね。ですからイエス様にとっては祈りっていうのは私は将来クリスチャンの代表になるので決まりとして毎朝祈って、そういうもんじゃないんですよ。命なんです。そこから力が来るんですね。そして私もイエス様の毎日の行動を見ているので、絶対こういうようなものあったんじゃないかなと思うんですね。順番としてまずみんなから離れて、今日の御言葉はそうなんですけど、みんなから離れて神様と関係、天の父様と関係を取って、そこで充電して、そしてこれも絶対やってたんじゃないかなと思うんですね。今日は何があるんやろうかって、天の父様、今日がそうだ、まず、こういう、集まりがある可能性があるんだなって、そしてそれを想像してるんじゃないかなと思うんですね。あの場所に行ったらもう精霊が私通して強く働いて人が癒されたり、先にエピソードを想像してたんじゃないかなと思うんですね。それを心の準備としてやってたんじゃないかな。今日の朝も私も最近毎日やってることなんですけれども、毎日何を送るかわからないけれども、ある程度わかる。10時頃この人と会わないといけないとか、今晩はミーティングがあるので、それに15分喋ってくださいって頼まれてるからとか、一応大体わかるんですね。ですから朝起きた時に全部ビデオとして作ってるの。そして天道様、イエス・キリストの皆によって祈りますって、今から準備しないといけないんだけれども、忘れもないような聖霊の導きによって、ちゃんと準備ができていることを今想像しています。感謝します。先にそれができるようにしてくれていることを感謝します。そして10時頃教室に入った時に、本当に私が今想像しているんですけれども、すごく霊的に敏感で、誰が一番悩んでいるのか、誰が励ましがいるのか、その時その時教えてくれていることを想像しています。感謝します。それが終わったらランチ、そうやって全部、もちろん 違う予定してなかったもの入ってくるけど、一応与えられた理解でそれで始まるんですね。それをやっていくうちに示されることがあるんです。そしてそれだけではなくて、一日終わるとすごいこの日って、ってすごいことが起きたなって。なぜ言うと、まず第一、祈りっていう、あのつまんない祈りじゃなくて、大事な命になるような祈りっていうのは先にやったわけですので、あのやってない日とやってる日全然違うんですよ。全然違う。イエス様はそれ絶対やってたと思うんです。まあ、なんとなくその時はね、手帳とかなかったけれども、一応今日は多分弟子たちがと会って、みんなで集まってこれがあるんやろうなって、そしてその時に天のお父様の前で想像して、聖霊が力その時与えてくれるって、そして全部それをやってたんじゃないかなと思うんですね。ですから私たちもそれができるんです。私たちイエス様主として受け入れるってんだだったら、聖霊が私たちの中にあるんですので、ですからそのような祈り方っていうのは非常に大事なんですね。そうするとバランスを取れたね。けど準備なしやったらね、バーって、なんでって、もういきなりこう言われたから私怒ってしまってね、もう言ってやったよとかそういうバランスを崩れたようなことになってしまうんですね。ですから第一、そこに書いてある通りにプレイハード、それが一生懸命ちょっとでもチャンスあったら祈る、苦々しいような嫌なものが入ってきたら早く発酵する前にもう賛美を入れる、もう自分の、心を清めて、もう神様が語りやすいような心を毎日持っていくって、これが非常に大事なんですね。そして2番、想像してみましょう。イエス様が憐れみを感じて大勢の人たちのために弁当作ってくれたんですね。一つの弁当を分けて、そしてみんな食べれるようになったんですね。でみんな、私たちそれを読むと、ああすごいな、よかったなと思うんだけれども、具体的に想像してみるとね、いくら奇跡って言っててもね、あんだけの人数にね食べ物配れて力仕事よ、大変よ。もうね、こう、はいはいはいはい、あ、2つちょうだいとか、もうまず1人1つとか、なんかもうってあって、もう食べ過ぎよお前はとか、いろいろうわーってあってて、ね、シャツに入れるなとか、なんかいろいろいろいろあったんじゃないかなと思うんですね。ですからこの働き、このワークが終わった時にクタクタだったんじゃないかなと思います。そしてそれは霊的に疲れてたかもしれないけれども、霊的だけではなくて体も疲れてたんじゃないかなと思うんですね。そして人間はアダムとイーブの時代から働かないといけないものなんです。人間というのはアダムの時代、アダムは最初の植木屋さんだったんですね、エデンというガーデンで。必ず働かなかったら人間っていうのは暇なりすぎてしまって、罪かゴシップかなんか良くないようなものをやってしまうのか、それかもう怠けて周りの人の足を引っ張るようなものになる可能性があるんですね。ですから働くっていうのは非常に大事なことなんですね。そして昔の日本は働くことによって有名だったんです、世界中で。そして、昔の日本の価値観だったら、イエス様の価値観、プレイハードワークハードプレイハードってそこに書いてあるんですけど、昔の日本だったら3つのポイントを出すんだったら、ワークハード第1ポイント、第2ポイント、ワークモアハード第2ポイント、まあ第3ポイント、ワークモアアンドモアアンドモアハードってなってたんじゃないかなと思うんですね。それもバランスが悪い、 それで人が潰れ体が潰したりしてたんだけれども、結局、今になると反対方向に行ってしまってるんですね。そして昔は例えば40、50年前の日本だったら生活保護をもらってるっていうのは最大の恥なんですよ。情けない、もう秘密なんです。そんなってそこまで落ちたのとか、もう恥ずかしいっていうようなものだったんですね。けれども今になると全然違うようなものになってて、昔だったら、国が支えてくれるからっていうそういうような考え方ではなくて、やっぱり働かないといけないっていう心があったんですね、昔の日本で。そしてやりすぎてた分があったんだけど、今見ると反対方向にやりすぎてるんじゃないかなと思うんですね。どうせ国が出してくれてるとか。そして今は、私が複雑な気持ちがあるんですけど、例えばね、今の時代だったら、ちょっと減っていってるんだけれども、例えばね、仕事がなかったら、学校行ける、その訓練を受けて何かのスキルをもらってきて、そしてあの10分かんない10何万円12万円ぐらいもらえるんじゃないかなって1ヶ月、今また変わったかもしれないけれども、それは、ある意味良かったなって、特に困ってる人を困ったなっていう、困った人っていうのは、それがしょうがなく使うっていうのは、場合によって必要かもしれないけれども、私たちがもしそういう国からもらう支えてもらうと、それは必要だったらもちろんしょうがない、必要なんですけれども、私たちの態度も気をつけた方がいいと思うんですね。なぜ言うと、日本の政府がそのお金を持ってないんですよ。借金してるんですよ。借りたお金で私たちが助かってるんです。ですから気楽にこれもこの手もあるし、うまくごまかしてこうやって説明したらこういうお金が下りるんちゃうかって、ではなくて、もう国が持ってないんですよ、そのお金。そして入ったかどうか、グラフある？ちょっとこれはね、世界、結構尊敬されてる、雑誌から出てるんですけれども、一番借金、国が借金している国は誰なのかっていうのは、この雑誌によると日本は一番なんですね。GDP の227%、もう使っちゃってるって、そこまでって。そして日本の場合は、調べによってちょっと違うような数字で出るんですね。この専門家がまたこのように出してる。だからこれは完全に事実としては私は受けてないんですけれども、言えるのは、どの調べでもね、日本は借金の政府は借金として世界の中ではナンバーワン近いなんです。ナンバーワンなのかナンバーツーなのか、ナンバーいつもトップなんですね。そしてギリシス、今倒産しそうなギリシャは一番日本の下なのけど、どうしてみんな日本危ない危ないって言ってない理由は、日本の場合は日本の政府は日本の銀行から借りてんの、よそのとこじゃなくて、中から借りてんの。そして今度はじいちゃんばあちゃんが一生懸命働いて貯めてた2000万3000万、50年間苦労して、それが銀行を借りて、そしてそれを国に貸してるの。そしてそれで私たちがいろんな助けがもらってるわけなんですね。ギリシャの場合はよその国から借りてんの、だからやばいの、返せって。けれども日本の場合は銀行と政府が関係がいろいろあるから、いやちょっとまずいんけど、いろいろ手伝ってなって、いろいろじゃあこの数字出しましょうとか、いやそれやったら、いろいろできるんですよ。けれども別な国から借りていくと返せよっていうなっちゃうんだよな。ですから今はギリシャが大変で、 のでこれが日本がナンバーワンなのかナンバーツーなのか、ナンバースリーなのか、専門家によって違うんです。グラフが違うんですけれども事実は、もう全員納得しているのは持ってないお金を使っているんです、ある調べによって日本のすべての人間が子供も入れてすべての人間が800万を政府にあげたらやっと黒字に入るって、800万全員はおおってじゃあ出してやるわって困ってんの国お分かったって それをやったらやっと黒字に入るってそこまでのすごいもんなんですね。ですから私たちはクリスチャンとして良い証っていうのは家賃払う電気代払う水道払うちゃんと必要な、仕事をする。仕事ができなかったらそれいいですよ国からもらうっていうけれども自分の中で正直じゃない本当のこと言うと一日中テレビ見てる本当のこと言うと何もしてないというそれだったらバランス悪い何かをした方がいいと思うんですね。そしてイエス様のとか他の、2000年前の弟子たちはみんな用意してたのは2つのような働きがあったんじゃないかなと思うんですね。パオロ優秀なパオロの伝道者もそうなんだけれども経済ピンチになった時に、伝道するお金が なかった時に、使徒の働きの18章の3節なんですけど今読みませんけれどもテントを作ってたアルバイトフリッターだったんですよ。ちゃんと自分がもう生活ができないと分かった時にそういう働きをできてたんですね。ですから私たちも2000年前の弟子たちもやってたら私たちも自分の人生に対して親から借りてばっかりではなくてもう頭を下げて謙遜になってアルバイトもちろんねある程度借りるって誰でも私も借りた時期もあります。それで感謝しています。自分の中ではいやけど本当のこと言うといろいろもらってんだけど本当のこと言うと私の心の中で怠けてる精神があるんだったらバランス悪いんですね。もうどうしようもないような状態だったらまあそれで周りの人に助けてもらった方がいいと思います。国からもらった方が助けをもらってもいいと思います。全然悪いと思っていませんけれども自分の心の中で本当のこと言うといろんな理由をつけたりけれども本当のこと言うと自分は毎日怠けもんやなっていうもんだったら神様それは分かるんです。バランス悪い。そしてそのまま続くとどっかの段階でこけます。大変なことになるんです。ですから私たちが、仕事っていうのは大切なことなんです。そして仕事ができないような障害とかなんか年でできなかったらじゃあそれだったらボランティアで何かをするっていうのは大事だと思うんですね。この社会の祝福になるってそれは非常に大切だと思います。そうしてなかったら私たちはバランスを取れてないようなイエス様愛していますイエス様愛してます私はイエス様の弟子ですと言っててもイエス様がちゃんと働いてたんですね。力仕事もやってたんです。イエス様は30歳まで大工してたんですよ。のんびりしてなかったんです。ちゃんと毎日は働いてたんです。ですから私たちもその、もちろん昔の日本はやりすぎ、ワークハード、ワークモアハード、モアワークモア、それは良くないと思うんですけど、今は反対方向になってしまって、そしてキリスト教の中でこういうような危険なものもあるんですね。この時代もあったんですけれども人の働きの第2章ではリバイバルがあって聖霊が降りてきてみんなもう異言の賜物もらってもう素晴らしいところだったんですけれどもみんな考えてたのは もうイエス様が間もなく戻ってくると思ってたんです。だってマタイの28章では、私はまた同じように戻ってきます言ってくれたし、ですからみんな今週なのか来週なのか今年なのか、けど間もなく来るんやなとは思ってて、そして一緒に生活するようになったんですね、みんな。それが最初の教会で、そしてどうせイエス様間もなく来るから仕事しても意味ないわと思って仕事辞めたり、そして今度は仕事してないわけだから、教会のキッチンで、もらった寄付で入ってきた食べ物とかそういうのみんなで分けて食べて、そしてそれが結局怠けちゃったんだよな、もうとんでもないような毎日、それけれども言い訳があったんです。いや私たちがね、もう祈ってるんですよ、もう祈ってるから、ね、聖霊もうイエス様が間もなく来るから、働かないって、でもちろんその可能性はあるけれども、1ヶ月が2ヶ月になって、2ヶ月が3ヶ月になって、どんどん人のものを量して、この人土地を売ってくれたからそのお金でみんな飯食おうじゃないかってだんだんなってきてね、本当のことを言うと外面的には霊的っていうもんだったんだけど、本当のことを言うと怠けもんなんですよ。働け。そして今は世界が終わるっていう噂がものすごい流行ってるんです。今終わるかどうか私は分からない。確かに、世界がもう自然破壊もあるし、確かにいろんな予言の、もう最近起きる可能性もあるんじゃないかなって、それはあるんだけれども、私たち気をつけないといけない。最後の最後まで怠けないで働く、それが最後は今年なのかあと30年あるのか私は分からないけれども、周りの人の、お金を利用して、そしてのんびりしていくっていうのは、それはイエス様喜ぶようなものがないんですね。そしていや神様が私が仕事しないで、神様のために働いてほしかった欲しいと思っています、ですから私仕事探さないって、本当にそれがそうだったら、私みたいのは結果ですね、マタイでは28章、全世界行きなさい、福音を伝えなさい、弟子を作りなさいって、ですからあなた通して人が救われていますか、洗礼を受けていますか、誰も受けていません、誰も救われていません、ローソンで働いてください、アルバイトしてください、謙遜になって家賃電気代払ってください、本当にこう今の話だと厳しいんですけれども、同じ、人の働きのと同じミスを教会してほしくないので、ですから言っています。2種類の仕事あってもいいんじゃないかなと思うんですね。そして一つは、家賃を払うための仕事、単純で、電気代払えるようにって、そして好みじゃないかもしれない、けれども好み、自分の好みやなと思うような仕事がなかったら、じゃあそういう目の前にある仕事をやって、そして家賃を払って自分のお金で食べ物を食べて、もちろん何か、特別理由があるんだったらそれは分かりますけれども、特別な理由がなかったらそのために働くっていうのはパウロでもやってたんですね。ですからそれが大事なんですね。2番目の仕事は、自分の賜物に合ってる仕事、そしてひょっとしたら趣味感覚ってで始まるかもしれないけれども、例えば KBF だったりもう何人かが そのようにやってる人はいるんですけど、例えばあるおっちゃんは大きな家具屋さんに働いてるんですね。朝早く起きて、 そして朝早く起きて働いてるんです。それが家賃とか払えるようにやってるんですね。けれどもちょっとでも余裕あったら夢あるんです、音楽だけではなくて楽器を作ることですから、それが自分の仕事の方は、いやこれが私の賜物なのよって、そういうもんじゃないんですよ。家賃水道払わないといけないもんあるからって。けれども今度は神様が自分には賜物を与えてくれたわけだから、もう一つの、その賜物と関係しているような仕事もひょっとしたら趣味の感覚で始まってるかもしれないけれども、将来はこれまたもうちょっと大きなものに なって人が祝福されるようなものになっていくんだなって、そういうのもあってもいいんじゃないかなと思うんですね。もちろんね、自分の賜物と合ってるような仕事をやっています、そしてそれが収入になっていますって、それはもう素晴らしいことなんですけど、現実に言うとそれが実現できている人は少ないんです。そこまで自分の賜物はこれ、そしてそれをやっててもう生活ができていますって、わそれは素晴らしいなと思うんだけど、多くの場合はそこまでいかないので、ですからアルバイトっていうようなものも大切じゃないかなと思うんですね。もちろんそういう体が不自由とかできないっていうんだったら、まあ、それはもちろん神様が分かっていますけど、自分の心の中で怠けてるようなものがあるんだったら、テサロニカの2章の、第2手紙、テサロニカ第2手紙の3章の10節、はい、ドカーンってポール言ってますね。はい、読んでくれますか。
第2テサロニケ3章10節、私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じました、
うん、結構ストレートに言ってますね。ですから、何かの形で人の祝福になる働くっていうのは2000年前は大切だったし、イエス様の弟子として生きるんやったら今の時代でも大切なんですね。けどメッセージここで終わるとバランス悪いんです。今の話インターネットで聞いてへこんでしまって、今切らないでください。第3ポイントあるんです。もうって私はもう、もう切らないでください。第3ポイントは一生懸命遊ぶことなんです。人間が遊ばなかったら暗い人になる。そしてイエス様も遊んでたんです。ここを読んでみるともうはっきり見えています。いろんな、もう一生懸命祈って一生懸命働いて食べ物配ったり説教したり人の癒しのためにやったり、それでまた弱っていって祈って、けれどもその祈りを全部終わったら何がやったっていうと、湖行って湖の上に歩く。大人は思いつくもんじゃないよこれ、ね、聖書この話がなかったら子供っていうのは、ね、ねえねえねえ兄ちゃん兄ちゃん、海の上に歩けたらいいと思わないって、周りの人ビブルやろうな、それだけで気持ちいいやろうな、そんなことできるようになったらなって、子どもの世界よこれは、遊ぶ世界なんですね。そしてイエス様が結局一生懸命祈って一生懸命働いて一日終わった時に気分転換としてトントントントントントントントントントン歩き出したんだよな。けどみんなイメージが、多くの大人が間違えてるイメージが、なんか映画見るとね、イエス様はあんまりスマイルしないんだよね。いつもなんか苦しんでるような苦しいような顔ですから、いやこれを読むとイメージ作っちゃうんだね。それではどうしても天のお父様言うならしょうがなく湖の上に歩きます。本当は船あった方がいいんだけどないので、信仰によって、そして暗い感じで、いやけどここに書いてあるのは、英語の訳に書いてあるのは、弟子たち見た時に彼がもともとの訳に言ったことは チアップって、チア、元気出せよ、明るくなるよ、みんなお化けが来たと思ってたのけどあのイエス様 Be of good cheer って、もうそんな暗くなるなよって。そして今度はペテロが掴んだの、これ遊びタイムやって掴んだ僕も行ってみるって子供のようになっちゃったの、僕も行くわって、ね、なんかみんな誤解してるの、これ読んでる時にね、なんか宗教的なねイエス様の映画見すぎで、それで今度はペテロが、いや私はあなたをついていきますいや違うのよ、その瞬間ペテロ子供になってたんよ僕もやりたいやりたいっていいよ来いって、おお、何やってたんですよね。そしてもう気分転換、もうしんどいもんいっぱいあった、もう5000人のね食べ物配って、もうくたくた、それだけじゃなくて船乗ったら風が反対方向来るし、もう いくら漕いでももうなかなかもう疲れたし、遊ぼうってなっちゃったんですよ。ですからこれも大事なポイントなんです、遊ぶことなんです。もうけれども遊び方は神様を掘って遊ぶんじゃなくて共に遊ぶ、一緒に遊ぶ、これが非常に大事なんですね。そしてここにちょっとこれも入れないと、今の昔の時代だとこれ言わなくてもいいんですけれども、借金して遊ばないでください、そういう人いるんですよ。もう仕事もうまくいかないし、自分の人生はうまくいかないし、けれども私はカードがある、ビザカードがある、ですからもうハワイ行こうって、お金が全然ないのにカードでフンってやって、そしてまあなんとかなるさっていう、そして考え方はいっぱい遊んだら元気になって働けると思うの、けれどもねうまくいかないの、まず遊ぶ、いっぱいいっぱい楽しんで借金して、シンシンシンって借金していっぱい遊んで、そして元気になっちゃったら今度頑張るって、頑張れない、順番が悪い。遊ぶっていうのは一生懸命祈って一生懸命働いた後のご褒美なのよ。けど今の時代の若者だけじゃないんですよ、先に遊ぶ、そして遊んでるうちに元気なんですよ、わーって遊んでる。けれども今度はもうお金がもう切れて、もうこの以上カード使えないってなったらね、今度へこむんだよな、あーって。昨日まで遊んでたけれども、もう今度はへこんでいくって、それは順番悪いんですよ、間違えた形で遊んでる。ですから遊び方っていうのは後なんですよ、5000人の食べ物を配った後なんですよ。そうすると遊ぶって、そして今度その遊ぶっていうのは一生懸命祈って一生懸命働いて、そしてご褒美として、そして今度気分転換として遊ぶと、今度はね深い遊びながら深い癒しがあるの。なぜ言うと、もらう権利があるから、もうセレブレーションなの、お祝い、もう神様は私を使ってくれたんだって喜びを持って、そうすると今度は遊び終わったら次の信仰の段階まで登っていけるんです。次の責任を受け取ることができる、次の成長ができるんですね。ですからこれ遊ぶことも非常に大事なんです。ですからビーチパーティーも大事なんですよ。ですから、なんか偉そうにね、霊的に、いやー、主よ、あの人たちが遊びに行ってるって、いや、いいことなんですよ。そればっかりやったらいいことじゃないんですけれども、たった1年に1回ですので、そこ行って、おいしいものを食べて、笑って、子供と遊んで、海でバシバシして、なんかそういうのも大事なんですね。 そしてそれが終わった時に次のレベルっていうものがあるんですね。今私が去年がまあみんなご存知と思うんですけど、もう強烈やったってな、もう強烈、もうききね、2日前レイチも思い出して泣き出したり、なんかだって今もう私の中を開けて、もう先生が見て、うわーこれは無理やっていうことを、それ気づいたとこなんですね。そして、もう大変な状態やったのに今ここで立ってて、とうとう、今週先週の水曜日4日が先生が、もう完璧ですね、ロブさんの言う通りにするわ、私がこうした方がいい、ああした方がいい、それを置いてロブさん何したいんですかってそれで僕が、じゃあ私だったら、2ヶ月に1回チェックしたいと思いますって、血の検査だけ、それでいきたいと思います、でもしまた悪い方向に行くんだったらもう一度先生教えてください、どうしたらいいけれども今のところは私のやり方ではやりたいと思いますので、分かった、じゃああと、じゃあ8月ですねって、じゃあねっていう感じで終わったんですけれども、ですから今は、結構遊び感覚なんです、今は、なんか遊びたいっていうような気持ちが私を思ってるんですね。けれども分かってんのは、十分遊んだ後に次のレベルがあるのよ、信仰のレベル、次の成長があるのよ、次の試練があるんです。ですから今たっぷり休んで、もう毎日マッサージ機械を使ってるわって、もう温泉行って、そしてたっぷりビーチパーティーで私も遊びます。今度持っていくのは馬の靴、鉄のこういう U の形したあのゲーム持ってきます。そしてそれを投げて、その鉄棒に当たったものは目標なんですけれども、また一緒に遊びましょう。じゃあもう一度初めから復習したいと思いますけれども、第一ポイント英語では、せーの、いや発音 L と R は違う。いや第2位は、はい、第3は L ですよ。プレイ、下をこうバーンって投げて、プレイハード。はい。これを、この人生を気づくと、ものすごい恵みですよ。ものすごい恵み。プレイハード、一生懸命毎日乗ってるから、もう周りの人を見てて分かる、この人はちょっと違うって、何かね、嫌なこと起きててもいいものとして変わるっていう、何かそういう恵みがあるんですね。2番目は、もうちゃんと働いている、体が傷んでたら、それは違うんですけれども、自分が怠けてるなって分かってるんだったら、もう反省して、パオロとか他の弟子みたいに働く、プライド捨てて、もう偉い、なんかすごいと思うような仕事なかったらへりくだって、そこら辺のアルバイトしてください、そういう、そして必ず自分が、全ての人は賜物あるはずですので、最初は趣味感覚かもしれないけれども、将来もっと持ちられるように、将来もっと私の仕事としてその賜物を磨いていくっていうことが非常に大事じゃないかなと思います。そして最後は健康の形でプレイハード、借金しないでご褒美として遊ぶっていうのは大事だと思います。天道様、イエスキリストの御名によって祈ります。そしてこの3つのポイント、私が話したんだけれども、正直に言うと、ある日できています、ある日できていません。できている日があなたの力によって、聖霊の力によってできている日が増えていきますように、私たちの全員の心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。